ただいまよりイースター家庭礼拝を始めます。ご一緒に賛美歌154番を歌いましょう。賛美歌154番。
Thank you.
をぞよみがえれる。あわかぎりなき栄えの日よ。あご一緒に、イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りは修法の裏に書かれてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書詩編16編1節から11節、旧約聖書の845ページです。旧約聖書詩編16編1節から11節、旧約聖書の845ページです。ミクタム・ダビデの詩。神よ、守ってください。あなたを酒どころとする私を。主に申します。あなたは私の主。あなたの他に私の幸いはありません。この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。はかり縄は麗しい血を示し、私は輝かしい修行を受けました。私は主を称えます。主は私の思いを励まし、私の心を余ごと悟してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。続いて、新約聖書ヨハネによる福音書20章1節から18節、新約聖書の209ページです。新約聖書ヨハネによる福音書20章1節から18節、新約聖書の209ページです。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりません。そこでペトロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。 イエスの頭を包んでいた覆いは天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、夫人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私にはわかりません。こう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園丁だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行って、こう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、イースターの朝を迎え、今私たちは祈りを共にしております。すぐる週、私たちは御子イエスのご受難の記述を通して、このお方が私たちの罪の贖いのために十字架上で息を引き取られたこと、また黄泉に下っていかれたことを共にあなたから聞きました。神様、私たち一人一人がこの罪を贖うことは到底不可能なことであります。しかし罪に覆われた私たちを誰よりも悲しみ、そして御子を差し出してまで私たちを救いたい、そのように願われたあなたが私たちの間で確かに起こしてくださった御業であることを知らされます。神様、今朝私たちは引き続き、あなたが私たちのためになさってくださったイエス・キリストの復活の御業を共に聞きます。どうか私たち一人一人に、今生きて働いておられるよみがえりの主イエス・キリストの霊を注いでください。どうかこの礼拝の時を通して、私たちは今離れた場所にいるけれども、しかし、共にあなたに礼拝を捧げる共同体であることを、神の家族であるということを改めて味わわせてください。どうかこれから私たちが捧げる礼拝があなたの御心にかなったものでありますように、一切を御手にお委ねいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教、悲しみの果てに。今朝はイエス・キリストがよみがえりを果たされた出来事を覚え、イースター礼拝をお捧げしています。説教台をご覧になってお気づきになられた方もおられるかもしれませんが、今朝の説教台は 先週のシュロの主日礼拝と同じ悲しみの果てに、そのように題しております。これはヨハネによる福音書の19章の十字架上で息を引き取られたイエス・キリストの記述、その後の20章の空虚な墓の記述、またよみがえりを果たされて婦人の前に現れたイエス・キリストの記述、これらを区切って理解するのではなく、一続きの出来事として聞くためであります。先週お読みしました聖書箇所、ヨハネによる福音書の19章38節以降をご覧いただくと、十字架上で息を引き取られたイエス・キリストが墓に葬られる、その様子が記されています。それを見ると、イエス様の弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフという人が、イエスの遺体を取り下ろしたい、そのようにピラトに願い出ています。ピラトからの許しが出ると、ヨセフはそのように行ったと書かれてあります。そうしたところへ、かつてイエス様のところへやってきたことのあるニコデモという人もやってきて、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた、そのように書かれています。このニコデモという人物は、ヨハネによる福音書の3章で登場した人物です。イエス様から、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、そのように言われ、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか、そのように反論した人物です。イエス様が口にされる神の国、その言葉に対して無理解を示しながら、このニコデモはその後もずっとイエス様の旅の足取りをたどってきていたということがわかります。アリマタヤ出身のヨセフ、そしてニコデモ、これらいわゆるユダヤ人に顔の利く二人の人物の働きによって、イエス様は十字架につけられた場所から近くにあった、まだ誰も葬られたことのない新しい墓に納められました。このようにイエス様が十字架上で息を引き取られた後の周囲の人々の様子が描かれており、今朝の20章においてはマグダラのマリア、またその他の婦人たちという、この婦人に焦点が当てられております。しかし、いわゆるイエス・キリスト不在のこれらの記述について、周囲の人々の様子に焦点が当てられて読まれるのではなく、先ほども述べましたように、一貫してイエス・キリストに焦点が当てられて読まれなければ、キリストの十字架から復活に至る経緯というものは、我々人間の都合に合わせた時間軸で分断されてしまいます。そうではなくて、イエス様が黄泉に下っていかれた、そのところでイエス様を蘇らせるようとされる父なる神の働きが確かに働いていた、そのことを私たちは神の側の時間軸で捉えなければなりません。今朝の箇所20章1節を見ると、このように書かれています。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。週の初めの日、それはユダヤ人の安息日である土曜日を経た日曜日を指しております。私たちキリストの教会が日曜日の朝を主日と定め、礼拝をお捧げしているのは、この聖書の記述が明かしするキリストのよみがえりの朝、このことに起因しております。ここに登場しているマグダラのマリアは、果たして何のためにこの日曜日の朝、それもまだ暗いうちに 墓に向かったのか、ここには書かれていません。けれども、この出来事を他の視点から伝えているマルコによる福音書の16章では、イエス様に油を塗りに行くために香料を買って墓に向かった、そのように書かれています。この時代のユダヤ人のお墓は、岩壁をくり抜いた縦穴式のものでありました。人が立って歩くにはやや低く、かがみ込んで墓穴の中に入っていくような感じであります。そこに亡くなった人の遺体を寝かして埋葬していました。ですので、ここでマグダラのマリアが行おうとしていたのは、本来なら金曜日のうちに墓穴に遺体を納めた段階で行っておくべき遺体に香料を塗る、まあ、防腐処理を行うという作業であったのです。振り返ってみると、イエス様の埋葬は金曜日のうちに急ぎ足で行われた事柄でありました。翌日はユダヤ人の安息日の規定があったため、埋葬に関する行動は何もすることができない、そういった状況に置かれます。したがって人々は金曜日のうちにイエス様を納める墓を急いで探さなくてはならなかったのです。そしてなんとか先ほども述べたような十字架につけられた場所から近くにあったまだ誰も葬られたことのない新しい墓を見つけ、そこにイエス様の遺体を納めたのです。そのことを行うだけで、おそらくこの金曜日は精一杯であったと思います。ですので、イエス様の周りにいた婦人たちは、土曜日の安息日の間もずっと、イエス様にまだ香料を塗っていないということが心残りで、そのことが頭から離れなかったのだと思います。ペトロをはじめとする弟子たちの様子と比べてみると、この弟子たちにはそういった言動が見受けられません。ですので、おそらくそうしたことからこの時代、亡くなった人への遺体の防腐処理を含めた香料の塗布というのは、主に婦人たちに委ねられていたのではないかと推察することができます。しかし、先ほどの一節にあるように、そのようなマグダラのマリアの心配事を嘲笑うかのように、彼女はイエス様の墓から石が取り除けてあるのを見つけます。これは墓の入り口に置かれていたとても大きな石のことです。彼女は慌てて、ペトロともう一人、イエス様の愛しておられた弟子、これはヨハネであると言われていますが、彼ら二人のもとに駆け寄って言います。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりません。ここでのこの言葉は昔私たちが使っていた口語訳の聖書では誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません。こういった翻訳でありました。実はこちらの口語訳の方がより原文に忠実な翻訳の仕方であると言えます。つまり、ここでマグダラのマリアは、誰かがイエス様の遺体を盗んだ、そのように訴えているのです。ひょっとしたら、今なおイエス様への恨みが消えないユダヤ人が、そのような行動に出たのかもしれない。あるいは、イエス様が生前、三回にわたる復活の予告を口にされていたことを知っていたユダヤ当局がイエス様の影響力を心配してこのように遺体を奪い去ったのかもしれない。様々な憶測が頭の中をよぎります。マグダラのマリアから知らせを聞きつけた弟子たちは急いで外に出て墓に向かって走り始めます。彼ら弟子たちもまた同じ考えであったかもしれません。二人の弟子たちが墓に到着して中を覗き込むと、イエス様の遺体を包んでいた雨布が置いてあるのは見えるものの、 肝心のイエス様の遺体はそこにはありませんでした。弟子のペトロは墓の中に入り探しますが、イエス様の頭を包んでいた覆いを見つけたものの、それでもイエス様を見つけることはできませんでした。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。そのように福音書記者のヨハネは付け足して語っています。ここで語られている言葉、これは先ほどご一緒にお読みした詩篇16編の言葉であります。そちらをご覧いただきたいと思います。詩篇16編、ここにはダビデの短い嘆きを含んだ救いを求める祈りの言葉が綴られております。しかし2節以降をご覧いただくと、2節から11節に至るまでダビデの神様に対する信頼が歌われていることがわかるのです。この詩というものは読み手である私たちに神への信頼というのを教えてくれる詩であることがわかります。信頼とはただ単にほっとする思いとか困難の時に一時的によぎる感情といったものではなくて、高きにいます主、命の源である神様に思いも心も一切を開く行為、そして経験の合わさったそうした安心感であるということがわかるのです。私たち自身が命の道を教えてくださる主なる神に触れ、そして私たち自身が口ずさむ祈りの言葉であるということを改めてこの詩篇16編は教えております。そしてこの16編の2節の前半部分、そこでダビデは主に申します。そのように口にしております。これは元の言葉では、我が魂は主に言います。まあそういった言葉であります。我が魂は主に言います。あなたは私の主。あなたの他に私の幸いはありません。この幸いという言葉、これがこの16編の祈りの言葉の中でとても重要なキーワードであります。あなたの他に私の幸いはありません。というとき、私たち人間が幸いだと自分の中で思い込んできたそういった幸い、それらが木っ端みじんに打ち砕かれるという経験を経た上で、本当の幸いというものを神様から教えていただく場面、そのことをダビデは幸いです、そのように言っているのです。そうした幸いが与えられる現場において、私たちは神様に対する信頼を確信することができるというのです。私たち一人一人の人生に照らし合わせて考えてみても、これは普遍的な事柄であると思わされます。ダビデの場合もそうであります。本当の信頼、最も強い信頼というものは、死を前にした生の確信であります。ダビデは心も体も神様からもたらされる本当の安らぎに身を置いております。そうしたダビデの確信というものは、神が信仰者を死の領域である黄泉あるいは墓穴に引き渡されるようなことは決してない、そうした確信から湧き上がってくるものであります。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い右の見てから永遠の喜びをいただきます。そのように語るのです。彼が口にしている黄泉、これはこの時代のユダヤ人たちが教えられていた黄泉のイメージであります。ただ単に 命の反対のものとして相対的に置かれるものではないのです。ここで語られる黄泉というのは、命そのもの、命の存在そのものを喪失させるものであります。それは神様の原輪とその原輪に触れたあらゆる喜びや幸いといったものを喪失させる力であります。ですので、誠の死である黄泉において失われるのは私たちと神様との関係であると言えるのです。しかし神様は信仰者の魂を黄泉に渡すことは決してなさいません。これは教会が建てられてまだ間もない時代、使徒時代でありますけれども、この使徒たちが活躍した時代、詩篇16編はイエス・キリストの復活の光の下で礼拝の中で読まれてきました。例えば新約聖書の使徒言行録の2章25節以降、新約の216ページでありますが、その中でペトロが説教を取り継いでおります。また同じ使徒言行録の13章において、使徒パウロは少しこの詩篇16編をニュアンスを変えながら、やはりペトロと同じように説教で用いています。イエス・キリストの復活において神様と命との間の結びつきというものが、それらを阻むものが取り去られた。そして私たちの命の道が備えられた。今やこの命のただ中で、あなたの他に私の幸いはありません、そのように喜びを持って告白することが可能とされたということを、彼らは礼拝の中で宣言しているのです。私たちの命は神様の永遠のうちにおいて喜びを持って完成された、その御業を共に喜んでいるのです。そのように父子聖霊なる三位一体の神は一貫して私たち人間を罪のただ中から救い出し、死では終わらない命へと導くためにイエス・キリストを蘇らせました。三位一体の神様が旧約の時代より私たち人間に求めておられたのは、そうした神の御業を成し遂げるにあたり、私たち人間の側が神様を信じきる信仰、あるいは信頼といったものであります。このヨハネ福音書の11節以降で、マグダラのマリアは墓の外に立って泣いていたとあります。これもよくよく考えてみると、先ほどの弟子のペトロたちと同じく、イエス様が必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を信じきることができなかったゆえの行動であると言えます。マリアの悲しみというものは、イエス様が奪い去られたことによって弔いのための香料を塗ることが叶わず、自分の手でイエス様をきちんとお見送りすることが叶わなかったことに対する悲しみです。これは皮肉な言い方かもしれませんが、言ってみればその悲しみというものは自己完結の悲しみであります。また神不在の悲しみであります。そのような誰しもが陥るかもしれない、そういった状況があります。そのような私たちを代表するマリアのもとに、神様は二人の天使を使わして言うのです。婦人よ、なぜ泣いているのか、なぜ泣いているのか。この言葉を聞いてもマリアには今何が起こっているのか理解できません。それどころか、私の主が取り去られました、そのように訴えるばかりです。続けてよみがえりを果たされたイエス様がマリアの後ろに立って、婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、そう語りかけても、マリアは同じ言葉を繰り返します。それどころか、そこに立っている人物を遠亭だと思い込んで、このように言うのです。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が あの方を引き取ります。そこでイエス様はいつもマリアを呼ぶときに口にされていた言葉を口にされるのです。マリア、ようやく目の前に立っておられるお方がイエス様だと気づいたマリアは、先生と叫び、イエス様にすがりつこうとします。それまでマリアが抱えていた悲しみは、よみがえりを果たされたイエス・キリストを前にして驚きとともに消し去られました。それまで彼女がこの上ない悲しみだとばかりに信じていた悲しみは、キリストの復活の力を前にして消し去られたのです。イエス・キリストのよみがえりの御業を見つめるとき、私たちがこの人生で味わっている様々な悲しみ、あるいは困難といったものも、このマリアと同じように復活の命の前にはことごとく消し去られるものである。それは私たちの悲しみが神の力によって否定されたり、あるいはなかったものとされるという意味ではありません。そうではなくて、悲しみの極みの極みを味わわれたこのお方のよみがえりの命に預かるからこそ、私たちの悲しみは報われる、そういった意味においてであります。イエス・キリストは十字架の上において罪に覆われた私たちの命を悲しまれました。そしてよみがえりを果たされてなお、誰からもご自身の辿った道のりを理解されないまま、本当の悲しみを悲しみ抜かれました。悲しみの極みの極みを歩み抜かれたこのお方が、神の道からによってよみがえりを果たし、死では終わらない永遠の命を歩まれたのです。だからこそ、悲しみや破れを抱えつつ生きている私たちは、このお方の命に従い歩むことができるのです。教会はキリストのよみがえりの命によって起こされた神の御業です。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は昇る、そう語られたイエス・キリストが、今聖霊を注いでくださることにより臨在しておられる場所です。それゆえ教会は死に打ち勝つ力を持っています。私たちが悲しむその悲しみを乗り越える復活の力を持っています。だからこそ、私たち仙台東六番町教会はいつもキリストのよみがえりの力とともに起こされ、悲しみや虚しさ、罪の力がもたらす様々な力に支配されることは決してないのです。そして教会に連なる私たちは、このお方のよみがえりの命を信じる信仰によって、私たちはキリストのよみがえりの霊を注がれるものとして、週ごとにいつも新しく生まれさせていただくことができるのです。私たちはもはや死や滅びへと向かうことは決してない命を持っている。私たちの向かう先は永遠なる希望と喜びである。その事実をすでに私たちは与えられているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。復活の主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストがよみがえりを果たされた主日、私たちはこうして御子イエス・キリストの御言葉に耳を傾け、イースター礼拝を捧げております。旧約の時代より詩人ダビデが、あなたの他に幸いはありません、そのように口にしたその祈りの言葉は、私たち自身の祈りの言葉であります。今私たちはこの仙台東六番町教会に集うことがかなわず、 おのおの置かれた場所で礼拝を捧げております。しかしそうした中にあっても、あなたが御子を復活させたそのよみがえりの御業は、紛れもなく教会を形成する私たち一人一人の信仰によってもたらされています。神様、どうか私たちのうちによみがえりの御業、その恵みをより強く起こしてくださいますように。そして再びこの教会に集い礼拝を捧げることが行われたその暁には、私たちの声をあなたの喜びへと、あなたを褒めたたえ喜ぶ賛美へと変えてください。私たちが歩む日々の歩みの中に、あなたの栄光を称える祈りの言葉が口にされますように、聖霊の注ぎを乞い願います。仙台東六番町教会に連なるお一人一人、教会学校に連なる子供たちに至るまで、あなたがお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌263番を歌いましょう。賛美歌263番。 ご一緒に正詠542番を歌いました後に祝祷高僧をもって礼拝を終わります。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。以上でイースター家庭礼拝を終わります。